6月26日水曜日夜9時30分を迎えました。こんばんは、藤村忠久でございます。そして
こんばんは、嬉野正道です。そして、
積み重なるストレスで毛量が減り頭頂部がハゲてまいりました、どうも風子です。
ハゲてねえよ
先ほどね、始まる前に嬉野先生とちょっとお話をさせていただいて、ちょっと私、ね、1週間ぐらいご飯が食べられないっていう状況になってしまいまして、
それは何ですか、夏バテとか。
夏バテもありますし、
ありますし、精神的なものとか、
そう、小さいストレスがたまりまして、
小さいトゲが刺さっている。
で、ちょうど 2,3 日前に髪の毛が異常に抜けると、
はいはいはい、
あれと思って、でなんか髪の毛もなんか減ってきた気がすると思って、ふと鏡を見たら分け目のところが頭頂部の、ずいぶんとなくなっているということに気づきまして、私慌てまして、一生懸命今ここにもねプロテインありますけれども、タンパク質を
そんなものにねすがってね
すがれるものにはすがらないといけないなと思いまして、焦って今タンパク質と亜鉛を一生懸命取っておるということなんですけれども、
まあね、そんなね、はい、娘のね、冒頭の話から出ましたけれどもね、まあこれラジオならではだと思うんですけれどもね、はい、今月の初めに、実は私父親が亡くなりましてね、
そうで
し
たね、
まあ風子にとってはおじいさんですね、おじいさんの話をしようかと思ったらこいつは自分の頭頂部の話をしだしたんだね、
大変申し訳ないですね。
いや、いいんです、いいんです、いいんです。
私もその頭頂部の枠を見せてもらってね、踏んでやろうかと思ってどこがお前ってあったよね。
いや、それでね、まあ、別にね、その悲しいとかね、まあ、この年ですからね、親父が亡くなって、親父もね86ですかね、まあそれで、亡くなって、まあ、ちょっとねその供養も兼ねてちょっと親父の話ってほとんど
いいです、ね、
したことがないんでね、
聞いたことがない
です。もうちょっと親父の話を冒頭してみようかなと思うんですよね、はい、藤村忠男、
忠男さんですね、
近いですね、
忠男さん。職業はね、まあなんていうか写真室のカメラマンをやってたんですよ。まあ言ってみればサラリーマンで、
ね、
まあ、結婚式の写真とか、あとはあれですね、学校の修学旅行とか、ああいうのにこうついてって、ね、写真とか、
写真館ね、ありました、
あるでしょ写真館、
昔ありました、
あれの雇われカメラマンみたいなので、まあほぼ一生過ごしで、まあ多分ですね60過ぎて定年になり、その頃に名古屋の高速道路のあそこの、料金の箱に入ってる人いるでしょ、あれを年金もらいながらやり、それからあと名古屋といえば有名な台湾ラーメンで有名な味仙っていう店ありますけど、私のね実家のすぐ近くに味仙があって、そこによく飲みに行ってて、で、まあ、バイト代わりにそこの駐車場の整理をしてたりとか、でその後その味仙で飲むみたいな、まあ、そういう生活をなさっていた方でですね、で思い出といえばですね、親父はやけに子供と遊んでくれた人なんですよ。
いい人じゃないですか。
そうですね、
まあうちの友達ね、小学校時代、田舎の小学校時代にみんな言うと、おじさんはいつもね海に連れてってくれたり川に連れてってくれたりみたいな人だったよね。まあ暇だったんですね、あの人ね。
いや、それでもね、なかなか暇でもね子供と遊ぼうと思わないことにはね、
まあね、
めんどくさいやつの子供。
それはね確かにねよく覚えててね、うちの親父だけがね必ず友達引き連れて、ほら川とか行くと子供だけで行くと危ないなんていうのは当時も言われてましたから、だからまあ親父が連れてって必ず握り飯を握りで、なんかね今でも覚えてるんですけど、でっかいね水筒に麦茶を作り、でまあ親父は一緒に泳ぎ、
そういう面はなんかちょっとニュアンスの違いあるかもしれませんけども、あなたはもう似てますよね。子供と遊んじゃいませんけども、
いませんけど、まあいろんな人と ね遊んでるみたいな。
大体うちの犬もそうですけどね、遊んでくれる人はね大好きなんですよね。犬も人間も一緒でしょやっぱり。ね、飯食わしたり散歩に出てもダメなんですよ。
はいはいはい、
一緒になんか遊んで自分をすごくハッピーにさせてくれるって人が大好きなん
です。だからうちの猫もねこの人に懐くんだなって思います、
ね、
だから
相手はしないですけどね、
懐くんですよ。ただねやっぱり人間もそうで、やはり遊んでもらうってことはね、幸せにしてもらう時間をもらうとですね、それは尊敬するんですよ、
まあまあ、
だからお父さん子供たちには大人気です。
そうなんですよね、
もう忘れられないですよ、
そう、そんな人でね、はいはいはい、でもまあ 嬉野さん一回会ったことあると思う。
私本当に一回じゃないですか。あのね、それもなんかちらっとお会いした感じ。
対決列島で
ですよね。
名古屋に行って、はいはい、ラディッシュうちのね、はいはい、ババアがやってる店に行った時に、実はあそこに親父いたんですよ。
お宅のお母さんがね、もうなんか塗り壁のようにね、
そうです、
喋れたもんですからね。
親父見えない。
お父さんのね、もう壁がもうなんかね、
う
ん、もう本当に。
多分ねあれ一回きりだと思うんですけど、ね、親父もちらっと来てね、顔見せてね、
本当そうです。
んでやってたぐらいで、はいはいはい、まあそういう人なんですけれども、うん、私妹がおりましてね、美穂って言うんですけれどもね、
結構気が強い、
気が強い、まあ、うちのおふくろのことはね、はいはいはい、リスナーの方もよくご存知でいろんなところも顔出しますけどね、まあ、妹っていうのは一卵性ソーセージと言われてるぐらいに、まあ、おふくろよりも強烈なぐらいの人なんです、妹っていうのがね、
これまた、まあ、でもしっかりしてるイメージ、
まあ、妹さんもこれ聞いてたんですけ
ど、聞いてない、聞いてない、
あ、そうですか、
聞いてたところでね、事実ですからね、まあ、相当きつい方なんです、その二大巨頭がいる、まあ、女帝が2人いる家庭でですよ、親父
藤村さんがご実家ではあまりお話
しならなかったっていうぐらい
なことでしょ
う。そうです、そうです、もう親父もそうですわ、
ね、
みたいな感じで、
その反動で世間ですごい喋る
みたいな、そう、親父もそうだったと思います ね、非常に明るい方で、だから、はいはいはい、あの子供を引き連れてね、羽を伸ばしてるのかもしれないみたいな ね、それそんな妹、まあ、ほぼね、はいはいはい、まあ、妹とも会わないんで何年もね、
はい、
まあ、そんな強烈なあれですから、その妹がですね、電話がね突然ございました。あ、これどっちか死んだなと、
早いですね、
親父かおふくろか、いや、そうじゃなきゃ妹から電話かってきませんが、
既得ですよ、電話するんだれば、
まあ、それで来たら、うん、あ、親父の方かと、親父がとりあえずもうそろそろこれダメだと、
なるほど、
俺が来たのが3月末ぐらいに電話来て、で、はい、延命治療とかね、はい、そういうのはしないからと、で、あの病院に今までちょっと入院してたんだけど、
どれぐらいの期間ですか。
いや、1週間か2週間みたいなね。それ素晴らしいですね、
うん、
それでもうダメだからって言って、うんうんうん、もう施設に移すからと、まあ看取りの施設じゃないですけど、介護施設みたいなところにね、まあ移すからと、でお兄ちゃんね、うん、まあ、あの、あんたも忙しいけど、うん、ちょっと顔ぐらい見せなさいよと、ね、親父に、ね、まあ、言われまして、うん、ちょうどね4月5月ってね、うん、名古屋で物産展があったり、うん、サイン会があったりして、うん、名古屋に行く機会がね、うん、実はあったんですよ。
行ったり来たりしてましたね、
してたでしょ、
してました、してました。
だから、まあ、その時にその仕事の合間に私ね、その施設まで行ったんです、一回ね、
急ですね、
ね、いや急だと思う、ね、そうじゃなくて私行きませんから ね、
わざわざ
ね、で行った時にその妹からね、メールでね、うん、ショック受けないでよと、うん、もう多分あなたのことも覚えてないし、うん、まあ、記憶っていうか、その地方が随分進んでるからみたいな言われて、おー、そうかと、うん、で、まあ、あの行って、まあ、誰もいなくて、はい、親父一人寝てたんです。ほんで、おい親父っつって言ったら、最初やっぱりね、キョトンとした顔するんですよ、こっち見て。ほんで、誰だって言うわけですよ。
いや、だから長いこと顔見せませんからね。
ないから、
多分そうですよ。
いや、誰だじゃねえって、正しさだって息子だって、
既得でしょ
息子だって、もう正しさだって言ってた、うん、あ、正しさか、お前なんで来たとかって言うから、美穂が、うん、もうあんた危ないって言うから、最後に一回ぐらい顔見せろって言うから来たんだと、うん、それでしょ、はっきり言ったわけですよ。
俺そういう臨場絶対やる
よ。そしたら、誰がそんなこと言ったんだとか言うわけよ。いや、だから美穂がさ、うん、あんたも死にそうだって言うから、俺最後に顔見に来たんだって、んなことあるかみたいなこと、俺が案外元気じゃんと思って、お親父が、お前ちょっとビール出してくれと言うわけですよ。
いいね、
こんなとこにビール置いてあんのと思って、まあ親父ビール好きなんで、
な
んで晩年はよくね、俺も酒強くなってたから、まあ飲んでたの、で親父ビール好きだから、
ビール置いてあった、
ビール置いてあるの、だからそこだそこだって言うから、どこよって、冷蔵庫開けても、まあないよな、うんだよ、ビールないのかよとかって言ったら、いや、もう K に川瀬に、行けばいいから、K って誰よ、
怖い、
あ、隣に、あの藤村恵子って俺の幼馴染が店やってるんですよ、その実家では、
うんうん、
丸一っていう、
はいはいはい
はい、あ、こいつあの恵子のこと言ってんのか、それとも妹の親友でまた恵子っていうのがいて、うん、そいつにビールを買わせに行こうとしてんのか、うん、まあ、確かに混沌とはしてんなと思って、うん、まあ、それから小一時間でもね、ちょっと喋って
ビール飲んで、
うん、いや、ビールはだから次買ってくるからっつって、まあ、ビールは飲めずにね、あ、まあ、それで帰って、で妹にメールして、いや親父全然元気だったぜとか、全然俺喋れたしって言ったら、いや、これね、翌日からやばいよと、 そんだけ喋ることないから翌日からがっくりと病状が悪化するぞみたいなこと言われて、まあ、えマジかと、
まあ、やっぱそれお父さんとしてもねお宅のご家族に対してねやっぱりねそういうのやっぱあるんですよ選ぶところあるんですよやっぱり、うん、
で またね、まあ、次の機会また意外とね1ヶ月も経たないぐらい名古屋に行く機会があったでしょ。いい、ね、で私また行ったんです
、うん、
そしたら今度はねもう妹がもう付きっきりでいよいよ危ないからと、妹は埼玉にいるんだけど仕事1ヶ月休んで、まあ、最後は私が全部面倒見るから、もう頼むわみたいな感じ で次に行ったら妹いたわけですよ、うん、で妹がいて、お親父また来たぞって言ったら、まあ親父がちょっときょとんとした声で見てるわけで、あんたのことなんか全然覚えてない、覚えてないか、おい息子来てんだぞおいって言っても、まあなんとなく分かったのかなみたいな感じで、まあで妹からねその親父のいろんな話を聞いてたの。
お宅臨時になってもそういう感じの
臨時になってもそうなの。そう元々親
も子も、
ね、いや私ね覚えてるんです、はあはあ、親父の、まあ、おふくろさん私のおばあさんですけれども、あのが死ぬ間際に、うん、その当時は名古屋に住んでましたから、はいはいはい、で親父と一緒に行ったわけ、その
お父さんの
お父さんのお母さんね、はいはいはいはい、行った時に親父のやっぱ第一声が、うん、おまだ生きとったのかってその死に損ないのお母さんに向かって言ってたから、まあもうこっちだって同じですよ、なんか家族に対しては、うん、まだ生きとんのかみたいな感じで、いやもうダメだわとかってね言ってたんだけど、まあその日も非常に俺と妹もまた久しぶりに会うからまあ、妹と、まあ、いろんな昔話からね、あ、まあ、いろんな話を
前にしながら、
ね、しながらしとって、はいはい、いやこれ親父さ、うん、俺次いつ来るか分かんないし、うん、今2人の子供があんたの前でおるんだよと、うん、親父今行けって2人で言ってたんですよ、いやいや今一番ベストのタイミングだぞと、で俺はこのままあのいやいやでもそんな感じ で、ね、でそしたら妹もいや私もね、うん、もう葬儀場も手配もしとるし、いやいやいやいや車の中にはもうあの喪服も持っとるから、私はいつ死んでもいいようにここにおるんだと、どうだろうと。で親父がねちょっとね、まあ、話疲れてちょっとこう腕をこう組んでさあこう寝るわけよ、ここに胸元にこう手を置いてね、
その姿勢があんまり良くないな、
親父今だぞ今行けって親父死ね死ねって一人で言ってたの息子と。でそしたら妹があのいや私ねいつ死んでもいいようにね最近ね寝るときにね親父をこうやって手を合わせるようにね寝かしとるのほら死後硬直とかあるから手を最後こうやって胸の前にやるじゃない、あれ面倒だから親父に寝るときに必ずこうやって寝かしとんだわというこ と聞いとんなみたいな感じで、まあそれで結局その要素死なずに
死なない
今ベストだと、妹もね葬式の用意もしとるし、俺もまだ明日以降まだ名古屋おるし葬式もそのまんまって言ってんだけど、まあ死なずに。でまあその翌日やっぱり案の定ね、またがっつりと熱を出してやっぱ興奮状態だったんだろうね、うん、そこで行けばいいのにまたこれで粘るわけですよ。でそしてまた妹にメールで、いやお前がおるから親父がちょっと頑張って生きてんじゃないのかなと思うな俺、お前一回埼玉帰ったらどうよと。でもその施設に入って1ヶ月以上経ってるんで、いやもうそろそろ行った方がいいなと、ベストのタイミングだぞっていう時に逃しちゃったからと思って、いや私帰ろうかなと思っとんだけど、うん、ほんでもさ私がおらんくなった時に死なれるのもなんかちょっと嫌じゃん、うん、確かにな、今日は最後まで付き合うなとかって言って、うん、まあ結局最後までね付き合って、でその最後はまあなんかそこの施設に入って2ヶ月後ぐらい4月の頭に入った6月の頭ですよ、その時に顎がやっぱりガクッと落ちて、まあこうなったら多分24時間以内ですよってことをまあ言われて、じゃあ妹もすごい酒飲みなんだけど、その日はやっぱりさすがに寝ちゃいかんっていうことでそこに泊まり込んで、で酒も飲まずに親父のところ行って、
あなたはもう札幌に帰って、
俺は札幌に帰ってって、でそしたら朝トイレ行ったら帰ってきたらなんかちょっと妹はねやっぱあれだけ寝たきりのじじいだから生きてるのか死んでるのかよくわからない瞬間があるんだって、 そのたんびにいつも鼻のとこに手やって息してるかどうかを確認するんだって、でそしたら息はしてないと、だけどね息はしてないんだけどなんか体動いてるらしいんですよ、あれっつって、でもまあお医者さんちょうどいたからそれで呼んだら、まあ、まあ五輪中ですっていうことで、ちょうど私もねその日の朝ね、あのなぜか早起きしてて、
なぜかやっぱり、
そうで妹のその電話すぐ受けられて、こんな か。それでまあすぐ行ったわけですけどね、その時にねまたいろんな話をね、親父の話を聞いてね。
聞いたんですか？
聞いたんですよ。
誰が聞いたんですか？
妹から。まあまあ親父も亡くなってますよ、その通夜の席でね、親父の話を、最後の話をいろいろと根掘り葉掘りこっちは取材するわけですよ。
何を楽しそうに。
いやそれやったのよ。いやもうちょうどね2ヶ月でね、あそういう施設入って2ヶ月で行ったんだったらもういいじゃん。でまあ病名で言ったら大腸がんまでは言ってないけど、まあ、大腸が悪くてやっぱ最後はやっぱ苦しんじゃうと良くないから、あ、ね、まあ、それがなくて本当に眠るみたいに言ったから良かったね、うん、みたいな、まあ、そういう状況だったんだよね、うん、で妹からいろいろ話を聞いてね、うん、昔からねうちの親父が可愛がってる、まあ、俺もよく可愛がってるあの親戚の坊主がいるんですよ、まあ、坊主だって今はもう随分な大人ですけれどもね、それがやっぱり駆けつけてきてくれて、もう既得な時にね、はいはいはいはい、でおじさんおじさん、うん、必死にかけてね、
そこだよ、そう、そっちだよ、
おじさん大丈夫か、おじさんなんかいるものないか、うん、って言ったら親父が女って言ったら、お前いい加減にしろ。
なんでさ、お
じいちゃん、
お宅のさ、
じい
ちゃん、お宅の家系の臨終、なんでさ、にぎやかな
の。親父が女って言って、布団を片側開けたらしいじゃん。お前それなんだよ。
それ欲
しいって、そう、本当に。お前何してんだよ。
これいいね。
すごいな。
最後になんかそういう言葉が出てくる。
そうそうそう、いいと思う。なかなか私もね、笑っちゃってね。
俺もあやかりてると思うけど、なかなか出てこないと思うんだよね。
おじさん何欲しい、なんか欲しいものないって最後、女って言った
それはね聞いた方がポカンですよ、聞かなきゃよかったと思う多分。
そうなんですよ。
あら、そうです、ま、
その前にね、私そういえばその2回目のお見舞いに行った時に親父がねビールって言うから
言うから
ビール買ってったんですよ、その2回目の時に。それ妹と、はい、妹と喋りながら、おそういえば親父がそうビール欲しいっつうからさ、うん、俺ビール買ってきてよ、うん、てはあんたバカじゃないの、こんな死にるかね、飲めるわけないでしょ、いや親父この前ビール飲んでるって言ってたぜとかって言うもんだから、俺ビール買ってきてさ、すぐ近くのコンビで、まあじゃあそうか親父飲めねえんだと思って、ビール開けて妹となんか爆笑しながらビール飲んでたの。そしたら俺のことは分かってないけど、親父ビールばっかりずっと見てたんですよ。ずっとあんたやめなっつって、もう死ぬって言ってたの前でね、親父もビール飲めないで楽しそうにビール飲んじゃってさ、俺じゃなくてビールばっかり見つかってた。
そこまでなんかビールに対して欲望があるんだから、
いやあるんだよ、
ね、なかなか死ねないと思う、
死ねない死ねない。でまあ私がね札幌から行った時にはね、まあ親父棺桶に入ってるわけですよ。でパッとやっぱ顔見たらね、あれと思って、親父こんな髪短かったと、あのねちょっと坊主頭に近いようなね、スポーツ狩りじゃないけどね、そんな頭なんですよ。俺どうしたのこれ、俺こんな親父見たことねえぜって妹に言ったら、いや私がねもうさすがに終わりだから、その前に随分髪が伸びてたんだって、だからあんたねもう棺桶入る時に恥ずかしいからっつって、うん、死ぬ間際だけどちょっとあのそういうところに出張してきてくれる床屋さんなんていうのがいるの、
来てもらって、
来てもらってわざわざ調べて、妹が調べてその人を呼んで、あの最後にっつって、まあ親父こうやって、うん、まあ背を起こしてね、でやっぱりまあ髪切られたりなんかするのもなんかもうやっぱり痛いらしいのよ普通はね、
いや
だけど ね、まあ黙って切られてたらしいの、ちょっとかっこつけたいのかなんか知らないけど、うん、そうするもんだからその床屋さんがね、うん、いやこれから夏暑いですからね、ちょっと短めに切っときましょうなんて、で妹はいやいやこの人多分 2,3 日死ぬんだよって言うんだけど、いやこんな元気で死なねえで暑いから、うん、って言って短く切られちゃったっつって2日後に死んじゃったっつって、
いやいやいやいや、
親父角刈りみたいにされちゃってさ、俺こんな見たことねえなみたいな、最後まで笑わすなと思ってさ、
すごいね、おたく賑やかだね、
いや賑やかですよ、
どうしても賑やかになっちゃう、
いやでも私もそのね藤村さんから午前中にそのLINEが入ってて、もう亡くなったよっていうのが、でも私はもう15年ぐらいもうちっちゃい時にしか会ってないんですけど、まあばあちゃんの方とはちょくちょくねこう連絡取り合ったりとかしてたんですけど、ばあちゃんから一切そのじいちゃんのことが出てこないから、いやじいちゃんどうしてるんだろうな、元気だといいなと思ってたんですけど、まあ寝てたんですよ私その時間、
朝ね、
朝寝てて、で結構その昼過ぎぐらいまで私寝ちゃってて、で昼過ぎぐらいにようやくその返信をしたんですけど、やっぱりこうね身内じゃないですか、身内の方がこう 亡くなる直前ってこうなんだろう虫の知らせ的なことだったりとか、おーおーおー、その夢に出てくるみたいなことがあるっていうじゃないですか、うん、一切なかったんですよ。
そうでしょ、そうだね、
まあ、だからちょっとまあ遠い、うん、気持ち的にねこう遠いっていうのもあって、うん、でもなんかそのこう母とかからふーちゃんの目の大きさはその忠夫さんがね、うん、目大きいからなんだよとか、ふーちゃんが背ちっちゃいのは
忠夫さんが
ねちょっとねちっちゃめだからねっていう話を聞いてたから、うん、あだから結構その忠夫さんの血が私は濃いのかなっていうのもあってから、あそうかと思って、まあその記憶にあるのはやっぱりそのね目がクリクリで人懐っこいおじいちゃんなイメージが私はあって、それこそ川に連れてってくれたりとかっていうのがあって、だからなんかすごい不思議な気持ちでしたね。なんかその悲しいとか、 なんか寂しいとかっていうのともまたちょっと違う、ま
あ、なん
か
そんなに合ってないんであればね、
そうですね、
ね、メンタル的に頼るとかってことはなければそんなにはないでしょ
う、ね、まあうちもね、まあ私なんかもね、両親にメンタル的に頼るなんていうところがもう皆無というか、
いやそれお話伺うだけで、
ね、そうですからね、うん、だからなんかもう本当言ってるのは最後よくね、ちょっとでも親父粘りすぎたぞと、うん、ただ死ぬ時にねちょうど私ね、
う
ん、ココキャンの前で
ね、
2、3日札幌に時間があっていたんで、まあ、ね、葬式には出られなかったんですけど、まあお通夜には出て、で妹からいろんな爆笑話を聞いて、
そうですね、ネタを仕入れて、
そうですね、娘にも送りましたけどね、親父の棺桶挟んで俺とあの妹でピースサインをした
写真のサイン
で、
よかったよかったっていう、
普段あなたはそういうことされないでしょ、
うん、知らない
そんな、ね、親父のなんか最後の写真にピースサインするような
、なんかね、まあ良かった良かったって感じです、ま
あ、
本当に
だからあれですよ、ふーちゃん、うん、とはいえ何らかの興奮状態ではあった
と、う
ん、ないでしょうか ね、お父さん亡くなったところですからね、うん、そこでついついピースサインしたり、
うん、
なんかその爆笑話したりするっていうのはね、
っていうのはね、あ、まあ確かにあったかもしれないですね、
なるほどなるほど、
まあそういうことでね、まあなんか身内がねお亡くなりになったっていうと周りの方がね割と気を使ったりなんとかっていうことだと思いますけれどもね、
私もなんか店長から LINE がね来てね、うん、お父さん亡くなったらしいですけど、うん、ノープロブレム変に一切もうケアらしい
です、嬉しいのさ、うん、そうでした、
なんかすごい不思議な気持ちだったんですけど、お姉ちゃんとか弟とかがどんな気持ちだったのかはよくわかんないんですけど、
でも似たようなもんでした、あのね長女はね、うん、親父がね、うん、まあゴルフが大好きな人で、で長女が大学卒業してね、うん、ゴルフやりたいって言った時に、
ね、
親父がねゴルフバッグ一式ね、うん、送ってくれてね、
おやそりゃま
た、そうなんかピンク色のねいやでいつかね一緒に回りたいねなんていう話をまあしてて、まあ長女はそれのねお礼をねちゃんと言えなかったっていうのだけがちょっとあれだけどって言って、うん、でもう息子はね、あお疲れさんでしたっていう潔のいい、
ドラマだから先生のなんか臨終のシーンがもう目に
入ります
ね、
そうですそうです、
息子もやっぱこうピースをしてるんだ、
写真撮るんだ、いや私なんかねそうしていただきたいぐらいでね、だから
お宅もそれができるっていうのは、うん、お父さんがそれに対応できる人ですから、ね、だと思いますよ、
そうですそうです、そうです、
私のそばでやられたら多分厳しいと思うんだから、
あ、ね、みたいな話でね、まあ親父が亡くなったっていう、はいはいはい、まあそれでもね、あまあ私もねもう還暦だしね、そういう年になって、まあ最後あんまりね長引かずにね、あまあ行ってくれたっていうのが親父よくやったっていう感じかな、
2週間でよかったなんて、もう人生大成功じゃないですか、86でしょ、
そうそうそう、
なかなかやろうと思ってできませんよ、
よかったかなっていう感じ、
そしてその親父すぐ行け早い行け今行けとかってねあのね、いやそうじゃなくて、なかなかね、はい、死ねないんですよ、
そうなると、
うん、もうぼちぼちなんかね苦しいんだったら行った方がいいなと思っても、うん、これがね死ねないんですよこれが人間ってそんなもんだなって思いました、
ありますから、思いますね、もうちょっと、ね、もうちょっと話を聞いてたいっていうのも親父もあったのかなっていうね、
分かんないですけどね、やっぱそんなにね、うん、潔くねスッとはいけない、
スッとはいけない、
いやいやいや
今行けって言って
そんな都合お前の都合で俺は生きてるありますから、
それはありますね、
ただまあそれだけなんか身内がなんかこう明るくやってくれると、まあ楽かもしれませんね、まだ生きとったんかみたいな、
そうそうそうそう、
まだ死ねないと思います
ね、逆にね、
逆に当時はありますから、
なんか疎まれるよりかは全然、
そうそうそうそうそう、
ですよ。
あ、いいじゃないですか。まあまあそういうことで ね、あの最後
もう冒頭からいい話
して、爆笑のうちにね、親父は行った、
爆笑のうちに行っ た親父じゃないですよ、親族がですよ。
でも親父もね、親父も本当にね、いい加減にしろよっていうのね、もう一個言いますけどね、やっぱり妹がずっと付き添ってるじゃないですか。でまあ看護師さんが、はいはい、まあ何人かいらっしゃるじゃないですか、ね、明らかに態度が違うと、その一人の看護師さんに対する、他の人にはなんかね、なんか顔を背けてねするんだけど、一人にはね、
ちょっと可愛い、
ずっと手を触ろうとしてる。
あ、なるほどなるほど。
でそのたんびにね、妹が、親父ちゃんとお金払えって言うと、お金が
お金払えんだって。
お財
布持ってらっしゃる。
お財布、最後まで財布を持ってて、最後まで1000円渡そうとしてたんだよね。何してんだよ。だからまあ最後ね、三途の川を渡る時に、あのその財布は入れてやったっていう。
それはいいですね。私もそうなりたい。同じ金を手を触ろうとしてね、1000円をなんとかあげようとするじゃない。それいいですね。
でもね、あの私は、まあ、藤村さんがもしそうなった時に、そういうことをしでかしたら、私はもう、こうですよ。
いや、いいじゃないですか。最後に1000円渡すことしてるわけでしょ。優秀の美を飾ることしないっていうところがやっぱり見上げたもんですよ。
そうです、
そうです。おじさんはないか、おじさん。女が。もう人生終わろうとしてる。ここでこれをやれるっていうのは ね
私もね、
これはね、なかなかね、やっぱね、
あ、微笑ましいなと思いましたよ。私本当に、いやいや、親父もういいぞ、もういいぞ、もういいんだお前は、
もういいんだって。
いや、もう心から言えるっていう、
ね、言えますね、
まあ、そういう、ね、いい話でした。
いい話ですね。ここまで隠し方しないっていう。もうちょっとお父さん、
お父さん、なんかもうちょっと最後ないのか。
ありますけど、
ありますけれども、
さすが先生の親父、
よかったということでね。今度またね、最後はあの骨をね、あ、ちょうど四十九日もありますんでね、また行って、ちょっと親父の話をもうちょっと根掘り葉掘り、最後に、あの親父何したのか、
またあるでしょ、
あるでしょっていう話をね、まあ7月になったら
皆さんもなんか言い出しようがないです
ね、みたいなね、ことだと思います。はい、じゃあということで、あの1曲目、
この後曲いくんすか。
はい、今回もね、皆さんにそれぞれ曲をリクエストしていただいてということで、まず最初はですね、私のリクエスト曲となっております。
ふーちゃんの歌で送るんだね、
はい、私の歌で、
おじいちゃんをね、
あ、そう、まあそうですね、大丈夫ですね、この曲なら大丈夫ですね、はい、
この曲なら。どうぞ。
はい、リサで、ホムラ、どうぞ。
燃やすんだな。
燃やしちゃう。